聖書の箇所はマタイの福音書13章1節から9節、そして18節から23節です。13章1節、その日イエスは家を出て湖のほとりに座っておられた。すると大勢の群衆が身元に集まってきたので、イエスは船に乗って腰を下ろされた。群衆は皆岸辺に立っていた。イエスは彼らに多くのことを例えで語られた。見よ、種をまく人が種まきに出かけた。まいていると種がいくつか道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種は土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。また別の種は茨の間に落ちたが、茨が伸びて塞いでしまった。また別の種は良い地に落ちて実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍になった。耳のあるものは聞きなさい。18節です。ですから種をまく人の例えを聞きなさい。誰でも御国の言葉を聞いて悟らないと、悪いものが来てその人の心にまかれたものを奪います。道端にまかれたものとはこのような人のことです。また岩地にまかれたものとは、御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れる人のことです。しかし自分の中に根がなく、しばらく続くだけで御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。茨の中にまかれたものとは、御言葉を聞くがこの世の思い煩いと富の誘惑が御言葉を塞ぐため実を結ばない人のことです。良い地にまかれたものとは、御言葉を聞いて悟る人のことです。本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びます。
今日の箇所はイエス様が話された有名な4つの種の例え話です。ある人が種をまいたんですね。で、まいているうちにある種はこの道端に落ちました。すると鳥が来て食べてしまいました。また別の種は岩地に落ちました。土が薄いので、根を出したんですけども、すぐに、火が昇るとですね、火が昇るとその 火が熱いために、枯れてしまいました。またある種はこの茨のこの草むらの中に落ちました。ある程度伸びたんですけども、茨が塞いでしまったので実を結びませんでした。である種は良い地に落ちました。良い地に落ちた種は あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍のこの実を結びました。でこういう例え話を話されたんですね。で、この例え話の意味についてはイエス様ご自身が18節から23節で解説なさっているんです。ですからその例え話の意味がもう明らかなんですね。この種をまく人、そして種なんですけども、神の国の言葉をと書いてありますように、この種っていうのはイエス様が話していらっしゃる神の国のこと、そして神の国に入るための言葉、救いの言葉ですね。救いの言葉が種で、で種をまく人というのはもちろんイエス・キリストのことです。そして、 19節にその人の心にまかれたものをと書いてありますので、その種をまくこの土地地面というのは、そのイエス様の言葉を聞く人々、あるいは人々の心を指しているんですね。そしてまず道端にまかれたものというのは、言葉を聞いても悟らない人のことなんですね。言葉を聞いても悟らないと、その人の悪いものが来て、その人の心にまかれたものを奪ってしまいます。で、道端にまかれたものとはこのような人のことですと書いてますね。から岩地にまかれたものとは、御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れる人のことです。しかし自分の中に根がなく、しばらく続くだけで御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。今イエス様の御言葉を聞いて喜んで受け入れるんですけども、困難や迫害がやってくるとすぐにそれを捨ててしまって、もう御言葉を全然もう考えなくなってしまう人のことですね。でそういう人も実を結ぶことができません。茨の草むらの中にまかれた種というのは、御言葉を聞くけれどもこの世の思い煩いと富の誘惑が御言葉を塞ぐため実を結ばない人のことです。ある程度伸びるんですけども、信じて、ね、御言葉を聞いて、そして御言葉に従って歩むんですけども、この世の思い煩い、まあ、この世界で生活していく上で、信仰を持っていると、まあ、いろいろこう違いが出てきたり、人と話が合わなくなったりすることがあるので、まあ、ちょっと、ま、面倒だなと思ってやめてしまう。あるいは、お金が欲しいけれどもどうもイエス・キリストの言葉を持っているとなんかこうお金よりも神様のことを求めんといけないような気がするし、持っているものをこう分け上がったんといけないような気がするので、どうももうお金を儲けることができないと、それでやめてしまう。それで実を結ぶことがないんですね。で、良い地にまかれたものとは、御言葉を聞いて悟る人のことです。本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びます。と、こういうふうにイエス様は解説されなさっているんです。で、このイエス様が御言葉をこう語って、で、それを聞いて、でこの良い実を結ぶというのがどういう意味かということなんですけども、この良い実を結ぶというのは、まあ、その人がキリストのために良い働きをして良い奉仕をして、そして何かこう役に立つとか、もうキリストのためにあの人はこんないい働きをしているというふうになるということかというと、そうじゃないんですね。そういうことをここで実を結ぶと言っていらっしゃるんではないんです。身を結ぶイエス様は神の国が始まって、そしてその神の国に入った人だけが天国に、やがて天国に入ることができるわけですので、その人々をこの滅びから救って天国に入れてあげようと、その救いの言葉を語っていらっしゃるんですね。ですからこの実を結ぶというのは、それを聞いて天国に入ることができる、永遠の幸せを受けることができるという意味です。まあ、それが救われるという意味ですね。ですから実を結ぶということは、何かいい働きをするとか、ね、他の人よりもずっとこうイエス様の役に立つとか、そういうことじゃないんです。もう一番基本的なことなんです。永遠の幸せ、天国の幸福を得ることができるということです。で、そのために、まあ、 余市であるようにとかおっしゃってるんですね。でこの余市であるということで、他の3つの種の落ちたところは余市ではなかったんですね。道端、それから岩地、茨の中、この3つは余市ではなかったんです。でこの余市とですね、余市でないところの違いというのは一体何だろうか。で一見ですね、信じてても、まあ、困難や迫害がやってきたときにそれを捨ててしまう人はダメだと。だからもうどんな困難や迫害がやってきても頑張って信じ続けないといけないというふうにも聞こえますよね。まあ、そういうふうに受け取る人もあると思うんです。またこの世の煩いや富の誘惑が来てもそういうのをもう跳ね返して、そういうのに身を傾けないようにしなければ良い身を結ぶことはできない、つまり永遠の幸せを受けることはできないというふうにこう受け取る方もあるかと思うんです。しかしそうじゃないと私は思います。この箇所を読んで、そういうことをおっしゃってるんじゃないと思ったんですね。この箇所を理解するこのキーになる言葉は悟りです。18節、19節に誰でも御国の言葉を聞いて悟らないと、とそして23節に余市にまかれた者とは御言葉を聞いて悟る人のことです。悟るという言葉がキーになると思うんですね。で悟ると言いますと悟りを開くで大変なことやなと、修行して、何かこう真理を極めるとか、瞑想して何かこう道を見出すとか、まあ、そんなのはやっぱ成人でないとなかなかできない、ものすごい偉い人でないとできないし、普通の人にはできないとこう思われるんじゃないかと思うんですね。そういう意味での悟りじゃないんです。ここで言ってる悟りはそんなに大したことではないんです。もっと誰でもできることをおっしゃってるんですね。で悟り、ここでイエス様がおっしゃってる悟りがどういう意味かということを知るためには、悟らなかった人たち、道端、そして岩地、茨の中、この悟らなかった人たちがどういうふうに御言葉を聞いたのかということを見ると、こう悟るというのはどういうことかということが分かると思うんですね。みんな聞いてるんです、御言葉を聞いてるんです。で道端に落ちた種っていうのは種そのもの、そのままで根も出てませんし芽も出てないんですね。だからこれはイエス様が語られた言葉を聞いてるんです、聞いてるんですけどその言葉のままなんですね。つまり理解していないんです。言葉を聞いても、聞いたら理解することになるんじゃないかと思われるかもしれませんけども、そんなことはありません。言葉と理解とは違います。まあ、例えば私たちは歌を歌うときに全然歌詞をほとんど意識しないで歌っていることがあるんじゃないでしょうか。賛美歌なんかでも信仰を持ってですね、その信仰を持って歌うと、もう賛美歌というのは自分の信仰を本当に表してくれている、もう自分の代わりにこう言ってくれているような歌で、すごくもう心にジーンとくるんですけども、最初の頃皆さん歌っていて、まあね、教会に来て間もない頃、なんでこんな歌うのかなと思いながら、雨なる神にと、なんか神様雨降らすんかなと思いながらこう歌ってると思うんですよね。で言葉と理解とは違うんですね。やっぱりイエス・キリストの言葉をまず理解しなければなりません。この理解といってもですね、その全てを理解せんといけないということではないんです。今一日一章でエレミア書を読んでいますけれども、エレミア書の言葉なんてなかなか理解できないです。もう本当にちんぷんかんぷんですね。そんなことを理解せえっておっしゃって、んではないんですね。基本的なこと、神様がどんな思いを持っていらっしゃって、どういう救いを私たちに与えようとなっているのか、どうすれば救われるのか、その基本的な教えを理解することです。で、二つ目にですね、この岩地に 落ちた種、この岩地に落ちた種は実を結びませんでした。それは何かというと、根がなかったからです。根がなかったので、まあ、根はちょっと伸びたんですけども、この湿った土まで届かなかったんですね。それで、まあ、枯れてしまったんです。で、この湿った土に届く、まあ、この根を張るというのはどういうことかというと、イエス・キリストの言葉を聞いて、まあ、理解するところまでは言ってるんですけども、理解はしてるんですけども、頭で理解していて魂まで届いていないんですね。あるいはこう感情的にもいいなと思ってるんですけども、でも魂まで届いていないんです。まあ、例えば私たちはいろいろ小説を読んだり、ドラマを見たりしますよね。でそこで人が恋愛したり失恋したり殺されたり、そういう場面を見ますよね。でも それは物語として見たり聞いたりしてるだけですよね。魂まで届いてませんね。その魂まで届いたら大変です。もう殺人のドラマなんかとても見れませんよね。だから普通の生活ではあまり魂まで届く必要がありませんし、浅いところで話したり生活してたらいいんですよね。しかしこのイエス・キリストの言葉についてはやはりこの魂で受け止めないといけないと。まあ、例えば互いに愛し合いなさいという言葉を聞いたときにね、それはいいことやと。お互いに愛し合って、みんなを助け合って弱い人を壁合ってやればいい。それは分かりますよね。それは理解なんですね。しかしそれを本当に やっていくかどうかということになると、そのためにどれだけ犠牲を払わなきゃいけないか、嫌な人でも受け入れないといけないかということを考えると、本当にこう魂でそうだと思わないとできないと思うんですね。そのように魂まで届いているかどうかということです。で、困難や迫害が起こってきたときにすぐに捨ててしまうのは魂まで届いていないからなんですね。気が弱い人でも神様は気が弱い人には気が弱い人なりに、そんな危ないこと怖いことにならないようにちゃんと守ってくださいくさると思います。勇敢な人にはそれこそ冒険をさせられるかもしれません。決して意志が強くなければ救われないということは絶対にないと思いますね。でもそのイエス・キリストの言葉が魂まで届いているかどうか、そういう意味で悟っているかどうかですね。で、三つ目に、茨の中に撒かれた種というのは、これは理解はしているんですけども、そして、根がですね、魂まで届こうとしているんですけども、魂がですね何かに締められていて、もう何かがいっぱいでですね、なかなかこの根が入らない、そんな状態です。何にいっぱいかというと、それこそこの世が大事なんですね。この世でみんなとうまくやっていって、平穏な生活をすることが何よりも大事なんです。あるいはお金や良い生活をしたい、その気持ちが何よりも強いんです。ですからなかなか神様の言葉が入らないんですね。それ以上に大事なものがあるからです。それはある意味でそのお金や良い生活やこの世の人々とうまくやっていくことを神としていることなんですね。やっぱりイエス・キリストの言葉を聞くためには、心の中に一番大事に思っているものを一旦これをね捨てなければ聞けないんではないかなと思います。で、そんな意味で、この良い地にまかれた種というのは、 御言葉を聞いてそれを理解してそして本当にそうだと思って魂で受け止める。そうすれば100倍60倍30倍の実を結ぶことができると約束されているんです。もう本当に受け入れただけですよ。それから努力せんといけないとかどんな迫害が来ても我慢して、忠実に忠実さを貫かなきゃいけないとかそんなのないんですよ。もう受け入れて本当に魂で受け入れて聞いたらですね聞いて悟ったら必ず実を結ぶ永遠の命永遠の幸せを受けることができるという約束なんですね。もし今皆さんがそのように聞いて受け入れているならば悟っているならばもう素晴らしい祝福が約束されていることを信じましょう。それでのお父様今日の御言葉を感謝いたします。どうぞ、御言葉を聞いてまだ悟っていない人がありましたらどうぞあなたが望んでらっしゃるような意味で御言葉を受け入れることができるように導いてください。今そのように悟っている人は自分の幸いを思い本当に神に感謝することができるように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。